ます。
ありがとうございます。
一言お祈りして、メッセージになりたいと思います。愛する天のお父様、あなたの聖なる名を賛美します。今日もあなたの御前に使わせてくださり、共に礼拝を捧げることができる恵み、また共に御言葉に聞くことができる恵みをお与えくださり、ありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時はあなたが豊かに祝福してくださり、あなたのことをもっと知ることができますように助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今日の聖書の箇所はイエス様が結婚について教えてくださった箇所です。このように始まります。1節と2節お読みします。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、イエスはそこで彼らを癒された。イエス様はこの直前、謙遜について、罪について、神の愛について、許しについて、さまざまなことを教えておられました。その教えには神の子としての権威がありました。そして今お読みしました2節を見ますと、イエス様は移動する間にも、イエス様が移動する間にも、イエス様に癒してもらおうとたくさんの群衆がついてきたということがわかります。イエス様は彼らをもまた見捨てることなく、その病を一人ずつ癒していかれました。神様の素晴らしい教えだけでなく、神様の素晴らしい癒しの奇跡の技がそこに起こったのです。イエス様の知恵に満ちた教え、病にある人々への憐れみ、彼らに対してなされた力強い癒しの技、そのようなことを一つ一つ見ていくならば、イエス様のうちに神の権威があるということは明らかであったはずです。しかしパリサイ派の人々はそれを見ることができませんでした。彼らは自分の常識に縛られ、イエス様がなしておられる素晴らしい御業を素直に受け取ることができませんでした。彼らはこのとんでもないこのイエス様というお方を何とかして陥れようと躍起になっていたのです。彼らはこんな質問をしました。3節、パリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、どんな理由であれ夫が妻を離縁することは許されているでしょうかと言った。これは確かに厄介な質問でした。もし許されていないと答えるなら、当時の権力を敵に回すことになります。ヘロデ王とその妻を批判して投獄され、最後には殺されてしまったバプテスマのヨハネのようにです。またもし離婚が許されていないと答えるなら、離婚について記したモーセの律法を無視するのかという話にもなります。しかしそれとは反対に、もし離婚が許されていると答えるなら、イエス様の倫理観が疑われ、律法を厳格に守る人々から批判を受けることにもなります。この質問にイエス様はどう答えられたでしょうか。4節から6節をお読みします。イエスはお答えになった。あなた方は読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。こういうわけで人は父母を離れて妻と結ばれ、二人は一体となる。だからもはや二人ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。ここでイエス様は今までそうであったように、彼らの質問に聖書の御言葉から答えられます。私たちが立ち返るべきものは、いつも一つの例外もなく私たちに与えられている聖書の御言葉です。聖書の御言葉に答えがあります。私たちは聖書の御言葉に聞きつつ歩んでいくのです。そしてさらにイエス様がここで引用したのは、創世記の初め、神様が結婚をどのようなものとして作られたのかということでした。また人間をどのような存在として作られたのかということでした。立法の表面的な解釈に明け暮れていた彼らに、イエス様は 本質は 何であるかを問い、また示してくださったのです。ここに2つのことが強調されていると言えるでしょう。一つは夫婦が一つであるということです。結ばれる、一体となる、一体である、神が結び合わせてくださった、離してはならないと、繰り返し繰り返し夫婦が一つであるということがここで強調されています。そしてここで強調されているもう一つのことは、結婚が神様によって作られ、そしてその結婚の中心には神様がおられるのだということです。創造主は初めから人を男と女とにお作りになったとあり、また神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないとあります。結婚は神様が定められたものです。だから結婚は大切なのです。また結婚の中心には神様がおられます。三位一体の神様が一つであるように、そして三位一体の神様が一つでありつつも互いを愛する交わりの中におられるように、夫婦は神様にあって一つとなり互いに愛し合うのです。これは神様が定められた奥義です。だから結婚は神聖なものであり、私たちがそれをないがしろにすることがあってはならないのです。イエス様は立法の表面的な解釈を問題にするかであり、結婚の本質を明らかにされます。それはとても力強く、また美しい答えでした。しかし彼らはさらにイエス様に言いました。7節、彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。おそらく彼らはイエス様が離婚に対して否定的な考えを示されると知っていて、この質問をあらかじめ準備していたのだと思います。イエス様は結婚が大切だと言うけれど、モーセは離縁状を渡して離縁するように命じているではないか、モーセの律法を無視するのか、そのようにしてイエス様を陥れようとしたのでしょう。イエス様はすぐに彼らの間違いを正されます。8節、イエスは言われた。あなた方の心は固くなので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。ここでも私たちは2つの言葉に目を留めたいと思います。1つは許したという言葉、そしてもう1つは固くななのでという言葉です。まずイエス様がここで許したと言われたことについて言いたいと思います。イエス様はここで許したという言葉を使われましたが、パリサイ派の人々はモーセが離縁状を渡して離縁するように命じたと言っています。これに対してイエス様は、モーセは妻を離縁することを許したと言い、彼らの間違いを正されました。つまり本来離婚は神様の結婚のデザインの中には存在しないものである。しかしどうしてもそうせざるを得ない事情が生じてしまったなら、このように対処しなさいとモーセは教えているということです。そしてもう一つ心に留めたい言葉は、固くななのでという言葉、あなた方の心が固くななのでという言葉です。イエス様はここで私たちの心がとは言われませんでした。イエス様は罪のないお方だからです。イエス様は人間の心の固くなさを知っておられました。罪深さを知っておられました。そしてその罪が引き起こす悲惨な結果も知っておられました。しかし神様はそのような罪深い人間を憐れんで、 彼らが再び立ち上がることのできる道をも備えてくださったのです。離婚は罪の結果であります。罪を犯すことも離婚することも本来神様の御心ではありません。しかし神様は神様の御心に従い通すことのできない人間を、私たちをそのままにしておかれる方ではないのです。そのような罪人に神様も憐れみを注がれています。裸のアダムとエヴァに神様は服を着せてくださったように、罪を犯しまた弱さの中に、悲惨な現実の中にある私たちに憐れみを注ぎ、そこから立ち上がることができるように道を備え導いてくださるお方、それが神様であるのです。ではどのような条件で離婚が許されるでしょうか。旧説にそのことが記されます。言っておくが、みだらな行いのゆえでなく妻を離縁し他の女と結婚する者は姦淫の罪を犯すことになる。性的な関係を持つということは夫婦だけに許される特別な行いです。みだらな行いをするということは夫婦の在り方の根本を揺るがす行い、夫婦という契約に対する違反行為ともいえる行いです。そのような場合に離婚が許されるのだとイエス様は言います。私たちはこの言葉を間違って解釈することがないように気をつける必要があります。まず、みだらな行い以外の条件では絶対に離婚してはならないのかというと、必ずしもそうではありません。コリント1、7章を見ると、信者でない夫が離れていくなら猿に任せてよい、結婚に縛られる必要はないということもパウロによって書かれています。私たちはイエス様の言葉を重んじ、それを大切にしつつも、聖書自体が例外を認めているということもまた覚えるべきでしょう。大切なのは、私たちが神様によって定められた結婚を重んじるべきだということ。しかし私たちの弱さ、罪深さを知っている神様は、私たちがそこから立ち上がることができるように、ごくわずかな例外をも認めてくださっているということです。またこの御言葉は、みだらな行いがあった場合に必ず離縁しなければならないということを語っているわけでもありません。直前の18章には、私たちも学んだように7の70倍まで許すということが教えられています。結婚しているのにみだらな行いがあった場合、離婚することもできますけれども、許して乗り越えていくことができるなら、そのこともまた選択肢として与えられているということです。このようにイエス様は、結婚がいかに素晴らしいものであるか、神様によって定められた、その結婚に秘められた神様の素晴らしいご計画がどれだけ偉大なものであるかを教えてくださいました。しかし弟子たちはその言葉の意味を理解することができませんでした。十節で弟子たちはイエス様に言います。弟子たちは言った、人が妻と別れてはならない理由がそのようなものなら結婚しない方がいいです。イエス様がたった今、結婚がどれだけ清く素晴らしいものであるかを話してくださったにもかかわらず、弟子たちは結婚しない方がマシだという結論に達してしまったのです。しかしイエス様はその弟子に対して、何を言っているんだ、私はたった今結婚の素晴らしさについて話したではないかとは言われませんでした。そうではなく、弟子たちの持ち出したその結婚しないという言い方にイエス様は話をされました。11節12節イエスは言われた、誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。独身者に生まれついた者もいれば、人から独身者にされた者もあり、天の国のために自ら進んで独身者となった者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。 独身者に生まれついたもの、また独身、人から独身者にされたものとは、具体的にどのような形でかは分かりませんが、さまざまな事情によって独身とならざるを得なかった人のことを表していると言えます。しかしイエス様はここに第三の独身者として、天の国のために自ら進んで独身者となったものという新しい種類の人々を加えておられます。ここで言われているのはどういうことでしょうか。イエス様はこれまで結婚の素晴らしさ、神聖さについて語ってこられました。しかしここでイエス様はその素晴らしい結婚すらも犠牲にして、神の国のために生きる者たちがいるのだと言われます。つまりこういうことです。結婚は神様によって定められた素晴らしいものであり、神聖なものであり、人がそれを引き離してはならない。しかし神の国はそのとても素晴らしい結婚にも勝るものなのだということがここで言われているのです。そのように見ていくとき、神の国のために生きる、天の国のために生きるということは、独身者だけでなく、イエス様を信じるすべての人への招きであることがわかります。結婚している人々は神様を中心とした結婚生活によって神の国を求めます。独身者はひたすら神の技に励むことによって神の国を求めるのです。そしてさらに、先ほど見た結婚している人々への招きも、またすべてのクリスチャンに向けられている招きであると言えます。キリストの教会に連なる私たちはキリストの花嫁であります。私たちは三位一体の神様が一つであるように、また夫婦が一つであるように、イエス様と一つとされて歩みます。三位一体の神様が愛の交わりの中におられるように、そして夫婦が心を一つにして愛し合うように、私たちはイエス様と近く歩み、イエス様との愛の交わりの中を歩んでいくのです。私たちは何よりもまず神の国を求めているでしょうか。神様の国と神様の御心とがこの地上に、また私たちの心の内に実現することを求めているでしょうか。また私たちは三位一体の神様が一つであるように、また夫婦が一つであるように、私たちがイエス様と一つとなることを求めているでしょうか。イエス様が私たちの願い、祈りを聞いてくださるということ以上に、私たちが神様に愛し、神様に近づき、神様と深い交わりを持っていくことを求めているでしょうか。神の国を第一に求め、また神様とイエス様と一つとされることを求めて歩んでいく、そのような私たち一人一人とならせていただきましょう。結婚の素晴らしさについて教え、また神の国の素晴らしさについて教えてくださったイエス様は、子供たちこそ神の国を受け継ぐにふさわしいのだということを18章に引き続き、またこの19章でも教えてくださいました。13節から15節をお読みします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々は子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちをそのままにしておきなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。今日はこれから子供たちのために祝福の祈りの時が用意されています。イエス様が子供たちを愛し、子供たちを招かれ、 子供たちの上に手を置いて祝福されたことを、私たちはこの時覚えたいと思います。そしてそれと同時に、私たちが今日覚えたいことは、イエス様が子供たちを招いておられるということと同時に、子供たちもまたイエス様を必要としているということです。確かに天の国は子供のようなもののものであるとイエス様は言われました。しかし子供にも罪があります。子供たちもイエス様の十字架の贖いを必要としています。だからこそ、私たちはここにあるイエス様の命令に従って、子供たちをイエス様のもとにお連れする必要があるのです。子供は必ず大人になるわけではありません。大人になってからイエス様のもとに連れて行けばよいわけではないのです。子供たちをそのままにしておきなさい。私たちのところに来るのを妨げてはならないとイエス様は言われます。子供はまだイエス様を知らなくてもよい、まだ福音が分からなくてもよいと、心の中にそのような思いがあるとするなら、それが子供たちがイエス様のもとに行く妨げとなります。子供たちはイエス様を必要としています。イエス様の十字架の救いを必要としています。子供たちはイエス様を信じ、イエス様を礼拝することができます。子供たちのために祈り、子供たちをイエス様のもとに連れしていく、またそのような私たちとして、このところから使わされてまいりましょう。祈ります。愛する天のお父様、結婚について、また神の国のために生きるということについて、また子供たちをあなたのもとにお連れするということについて、この朝教えてくださってありがとうございます。主をどうぞ、今日いただいた御言葉を心に留め、主を私たちがこの1週間の歩みの中で与えられた御言葉を少しでも実践していくことができますようにお助けください。主をあなたを愛し、またあなたの国を求めるものとして、主を私たち一人一人をこの1週間も用いてくださいますように、あなたの前のうちに導いてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
では今の聖書の箇所をもう一度お読みしたいと思います。イエスは言われた。子供たちをそのままにしておきなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。イエス様がこのここの今前に出てきた子供たち一人一人を愛しておられます。そのことを覚えて祝福の祈りをさせていただきたいと思います。はい、一人ずつお祈りしたいと思います。しばしクレアちゃん祈ります。愛する天のお父様、感謝いたします。クレアちゃんをあなたが愛してくださり、ここまでの歩みを導いてくださってありがとうございます。神様、どうぞここからの歩みも、また同じあなたが共にいてくださり、導いてくださいますように、あなたが豊かな祝福を与えてくださいますように、あなたに愛されていることを日々覚えつつ、あなたと近く歩んでいくことができますように、これからの人生あなたが豊かな祝福を添えてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。